本日の聖書箇所は第一コリント14章1節から19節です。第一コリント14章1節から19節です。私が奇数節を読みますので皆さんで偶数節をお読みください。よろしいですか。愛を求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。話す人は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の手で奥義を話すからです。ところが予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っています。兄弟たち、私があなた方のところへ行って異言を話すとしても、目視や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。笛や琴など命のない楽器でもはっきりした音を出さなければ、何を吹いているのか、何を弾いているのか、どうしてわかりましょう。またラッパがもしはっきりしない音を出したら、誰が戦闘の準備をする。それと同じように、あなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えるべきを熱心に求めなさい。こういうわけですから、異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが霊の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝しています。教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。今日はですね、タイトル変えました。予言と異言だったんですけども、予言、大なり異言、ちょっと不等号を用いてみました。はい、その意味は後から分かるかなと思うんですけれども、私たちには神様から与えられるギフト、賜物というものがあります。それは目に見えるプレゼントのようなものではありません。発見しづらいかもしれませんけれども、イエス様を信じる者たち誰もが必ずこの御霊の賜物というものを持っています。皆さん、約2000年前、初代教会は自分が所有していた、持っていたものをみんなで共有していました。土地や家を持っている者たちは売った代金を持ち寄ってきました。集められたもの、これらは目に見えるものですけれども、これらが必要に応じて教会の人々に分け与えられたので、貧しい人たちが一人もいなかったというふうに書かれてあります。教会全体がそのようにして、ケアされていたわけであります。実はそれと同じように、 この目に見えない賜物も持ち寄ることが期待されているんです。この目に見えない賜物を教会に寄せ集めて必要なところで使ってもらう、用いてもらう。ここで大事なことは、教会全体の益を考えて賜物を差し出すということです。皆さん持ち寄り昼食会好きですよね。久しぶりの持ち寄り昼食会ネタなんですけど今年はコロナでですね、もうできないのが残念で残念で、なら仕方がないんですけれども、持ち寄り昼食会って自分の料理の腕前とか自分の得意料理を披露する場所ではありませんよね。持ち寄り昼食会の時も皆さん全体のこと考えません？どんな料理が大人数に向いているのかなとか、あれ前回の時はちょっとご飯物少なかったな、で今回ご飯物にしようかなとか、あとこういう器に入れといた方がみんな取り上げるんじゃないかなとか、みんなの益を考えてると思うんです。実はこれ賜物持ち寄る時も一緒なんです。自分を別にアピールするために賜物を持ち寄るんじゃなくて、教会全体の益となるように適切な形でこの賜物を捧げていくんです。皆さん、教会は一人一人に与えられている賜物が捧げられることによって成り立っています。聖書を読むとですね、さまざまな賜物があることが分かります。例をバッと、挙げますとですね、奉仕、教えること、進めること、分け与えること、指導すること、事前を行うこと、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒し、奇跡、霊を見分ける力、助けるもの、治めるものなどなど、そういうことがですね、聖書に書かれてあります。それが賜物だと。で今日はですね、特にですね、この2つの賜物みたいんです。予言の賜物と異言の賜物です。どちらもこの言葉に関する、ものであります。一節見たいと思います。愛を求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。パウロは賜物の中でも特にこの予言の賜物、これ熱心に求めなさいと言うんですね。で予言って何なのか、予言と聞くと多くの人はですね、このあらかじめの方のこの漢字の予言を思い浮かべると思うんですね。それっていうのは未来のことを言い当てる予言なわけですけれども、聖書で言う予言っていうのは預かる言葉ですね。預金通帳の予の方ですよ。で誰から御言葉を預かるかというと、それは神様です。予言とは神様から掲示された言葉です。それはですね、もう神様から直接語られることもあれば、夢や幻を通して、語られることもあります。その予言の言葉には未来のこともあれば、現在のこともある、国々や教会、また個人に向けられた言葉もあります。でズバリ真理が語られるっていう、そういう予言もあります。聖書を見るとですね、預言者と言われる人が何人も出てくるわけですけれども、預言者は神から掲示された言葉を民に向かって宣言する、語る、そういう役目を負っていました。これやっぱり神の御心を示し、民を神に立ち返される重要な働き人だったわけです。皆さんの中にはですね、本当にこの神様から言葉直接いただけるなんて、こんな素晴らしいことはない、預言者のような働きができることはもう幸いなことだというふうに思われる人がいるかもしれません。しかし預言者の多くを見るとですね、その人生っていうのは決して幸いなものではありませんでした。 多くの人からですね、この反発を受けて煙たがられたわけです。要するに神の言葉を素直に受け入れることのできない人たちがたくさんいたんです。それでも、主はイスラエルに預言者を送り続けられました。それは絶対に書くことのない、働きを彼らが担っていたからです。神の言葉を民に語れる人材はいつの時代にも必要です。ですからパウロもここでですね、予言の賜物を特に熱心に求めなさいというふうに言っているわけです。皆さんどうでしょう、熱心に予言の賜物を求めていらっしゃるでしょうか。これ教会に絶対なくてはならない賜物が予言の賜物です。エペソ2章20節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。これどういうことかというと、教会は使徒が語った教えや預言者が語った言葉の上に建てられているということです。要するに神から預かった預言の言葉こそが、まあ、教えであったり、その預言者の言葉だったりするわけですが、それが教会の足元なんですよ、土台なんです。要するにこの教会の土台を据えていくのが預言の賜物を与えられた者たちの役割なんです。逆に言えばですよ、預言の賜物を持つ人がいないならば、これ土台のない教会になってしまうんです。いつ倒れてもおかしくない教会です。誰もそんな危険な危ない教会に集いたいと思わないですよね。だから私たちはこの預言の賜物が教会に与えられるように熱心に祈らなければならないんです。私たちの安全のために、これ教会の死活問題に関わることなんです。そしてこのまあ祈ってですね、預言の賜物を受けた人に求められることがあります。それは聖書を知っているということです。使徒や預言者と言われる人たちもこれ聖書をよく知ってました。これ聖書を読んでるとですね、別の聖書箇所から引用されている箇所って結構あるってことに皆さんお気づきだと思うんです。それがどういうことを示唆しているか、それは彼らが受けた予言がすでに与えられている予言に矛盾するようなことがないということです。引用できるっていうこと。なぜ聖書を知らなければいけないかということですけれども、それは聖書を超えての予言というものはありえないからです。聖書にこの聖書にですよ、もう書き足されるような新たな予言は今の時代には与えられないんです。で、予言というのはこの聖書66巻で完結してるわけです。主の口から出たものが集められている聖書から逸脱するような予言というのはありえない。ですから予言するものは聖書の完全性をまず認める必要があるんです。しかしこのいつの時代にも偽予言者というものがいます。聖書の権威を認めない、聖書の言葉に敬意を払わない者たちです。神はですね、そのような偽予言者に注意するようにと警告しています。エレミア23章16節、万軍の主はこうおせられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく自分の心の幻を語っている。預言と言いながらですね、この自分の心に浮かんだ幻を語る人たちが今の時代もいます。ですから私たちは偽預言者に騙されないために、また自分自身が 偽預言者にならないためにも聖書を知る必要があるんです。でそしてこの語られる預言の言葉っていうのは吟味される必要がある、今日読みませんでしたけれども29節ですね。預言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。なぜ吟味される必要があるのか、これですね、話す本人はこの 100% 神からの言葉だと思っていても、そこには誤りが入る可能性があるからですよ。聖書に書かれている予言は完全でも、私たちが語る予言の言葉というものは完全ではないんです。だから、神からの言葉として語ること自体は問題ないんです。しかし他の人たちがそれを吟味することを許さなければいけないんです。でもしおかしいぞという指摘を受けた場合は、それを受け入れる謙虚さもこの預言者は持つ必要があるんですよ。私も今日ですね、神様から預かった言葉をとしてこういう説教をしてるんです。お話ししてるんです。で皆さんに語る言葉を聖書に照らし合わせて逸脱していないかどうかチェックしてるつもりです。皆さん、それでも鵜呑みにしないでほしいんです。ちゃんと吟味してほしいんです。もしかしたら僕おかしなこと言ってるかもしれないんです。私が偽預言者にならないためにも、もし間違っていたら指摘してほしいんです。そのためには皆さんに聖書を学んでもらいたいんです。ですこの、聖書を知った上で預言の賜物を持つ人はどういうような働きをするか次見たいと思うんですけども、3節です。ところが預言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。預言する者が担当する奉仕、とはですね、この聖書の言葉に基づいて人を立て上げ、励まし、慰める言葉をかけることなんです。これが預言者の働きなんですね。これ素晴らしい働きだと思うんです。人がキリストに似たものに立て上げられていくための言葉の奉仕ですよ。人作りの奉仕ですよ。教会は建物ではなくて人だということを何度も言っていますけれども、人を育てる人がいて初めて教会は存続できるんです。ですから預言の賜物を持つ人は必ず教会には必要なんです。そして預言の賜物を持つ者は自分が神の言葉を預かることで満足するのではなく、それを人を立て上げるために用いていくんです。ですからこの聖書の言葉を学ぶのは自分のためではなく、これ人のために学んでいるという意味。人のために。私は全てここにいる皆さんが学びを通して預言するものに変えられてほしいんです。変えられていってほしい。そして聖書の言葉を持って人を変えていってほしいと思うんです。人を立て上げていってほしいんです。だからこれ預言の賜物を持つ人が教会の中に多ければ多い方がいいに決まってるんです。強いスポーツチームに共通していることがあります。それは、選手層の厚さです。最近の高校野球見ててもですね、強豪校と言われるところは2人3人とエース級のピッチャーいるんですよね。本当プロ野球かと思うぐらいなんですけれども、そしてこのレギュラーと控えの差がないんです。だから 誰が出ても試合が成り立つ。あのこういうチームってなかなか勝てないですよね。手強いですよ。で、実はこれ予言の賜物を持つ人たちの層が厚くなればなるほど教会強くなります。牧師しか予言の言葉語れない教会、これめちゃくちゃ選手層薄いですよ。あの教会としてはこれ危うい状態なんです。あれ、これ牧師が倒れたら教会も一緒になって倒れてしまうことになりかねないんです。あの最近 GCC の選手層の厚さを感じる出来事がありました。ある日の日曜日でした。霊光牧師が発熱、それに伴い説教担当だった三尾牧師は自宅待機で、僕は、富山で宣教。当然誰が説教するのっていう話になりますよね。まあ、先発ピッチャー登板直前にアクシデント、2番手3番手はベンチに控えてないベンチ入りしてない。これが土曜日の夜になって判明。これ普通だったらあたふたしますよ。しかしですね、この教会にはですね、4番手、5番手、6番手がいるんです。あのその日の、まあ、その日曜日はですね、無事にある姉妹がですね、3回すべての礼拝で講壇に立ってメッセージを語って、くれました。緊急登板にもかかわらず先発完投ですよ、ね、すごいなというふうに思いました。あのやっぱりこのような予言の賜物を持っている兄弟姉妹たちがいて教会って支えられてるんだなと思いました。あの、まあ、これ説教することだけではありません。教会の全ての活動っていうのはもう全て御言葉を土台としているわけです。記者高校、教会学校、各種交わりなどもやっぱり聖書の言葉の上に立ってるわけです。でそしてどの活動も一人ではなくてこれチームで行ってるんですよね。でチームで行う以上にお互いの徳を高め励まし慰め合うことを必要としているわけです。そのためにも予言の賜物って絶対に必要なんです。また子育てにおいてもですね、やっぱり子供たちを立て上げ励まし慰めるためにもこういう予言の賜物絶対必要ですよ。あのこれは求めても求めなくてもどちらでもいいという賜物じゃないんです。絶対にないと困る賜物なんです。ですから私たちは熱心に予言の賜物を求めていきたいんです。そして与えられることに期待してほしいんです。使徒の働き、2章17から18節、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子はや娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも初ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。これあのヨヘルの言葉をですね引用してあるわけですけども、この約束の成就に祈りたいんです。このイエス・キリストを信じる者には間違いなく聖霊が与えられています。次はこの御霊の賜物である予言を求めたいと思うんですね。でもこれここに書いてあるんだったら間違いなく神の御心です。御心にかなう祈りは必ず聞かれるっていうふうに書いてあるじゃないですか。私たちこの予言の賜物を求めたいと思うんです。全ての人に与えられる。で次の賜物、いよいよ来ました。異言の賜物です。まあ、この賜物もですねまた素晴らしい賜物なんです。あの、まあ、異言どういうものか見ていきたいと思うんですけども、2節ですね。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。まずこの異言の特徴ですけれども、これ神に話しかける言葉なんですね。神に対して神と自分との間だけで成立するコミュニケーション言語です。まあ、予言っていうのはこれ先ほど見たように人に向かって話すんですね。で話す側は頭で何を話そうか考えて話そうとするし、聞く側も頭で理解しようとするわけです、その言葉。 要するにお互いに知性を働かせてコミュニケーションを取るんですよね。それに対して威厳は霊を働かせて神様とのコミュニケーションを図るんです。まあ、具体的にはですね、まあ、15節にあるようにですね、この威厳の祈りや威厳の賛美という形で、威厳が現れてきます。知性を無視するので威厳を話している本人もまたそれを聞く人も何を言っているのかはちんぷんかんぷんなんです。もうデタラメな言葉をランダムにブツブツと空気に向かって話しているようにしか思えないんです。知性の言葉っていうのはこのいわばこの頭がこの声帯を震わせるんですけれども、霊の言葉はこの霊がこの声帯を震わせるわけです。で、このそれは霊の思いが音に変えられてるってことです。その音が何らかのメッセージを神様の前に運んでるんです。皆さん、私たちの霊も神様に聞いてもらいたいことを持っているってことです。言葉にならない霊の叫びっていうものがあるんです。で、威厳っていうのはその叫びを音にすることのできる賜物なんです。そしてこの威厳の賜物を持っているとどんないいことがあるのか。4節、威厳を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。皆さん、威厳の賜物を持っているとですね、自分の徳を高めることができるんですね。まあ、別のこの聖書を読む、別の訳の聖書を読むとですね、自分を作り上げるとか、自分を成長させるというふうに訳されています。これ、ちょっと賜物の中でちょっと異質なんですよね。他の賜物がこの人のためにあるのに対して威厳だけはこれ自分のためにあるんですよ。まあ、予言さっき言ったように人を立て上げていくためでしたね。でも威厳は自分を立て上げるためにある。私信仰者としてもっと成長したいと思う人にとってはこれ威厳って魅力的な賜物だと思うんです。神様とのコミュニケーション手段をもう一つ別に持つことになるんだから、これ当然神様との関係が強くされていくわけです。で、威厳の祈りや威厳の賛美によって神様との一体感がガーッと深められていくわけです。で、神様とのこの非常に親しい関係の中で御声を聞いて御力を受けるならば、それやっぱり自分自身の成長につながってきますよ。で、そして自分の成長っていうのは間接的にはですね、教会の成長につながっていく。ですからこれ威厳を求めて与えられるに越したことはないんです。で、この素晴らしい賜物なんですけれども、使用上の注意があるんです。27節から28節と言いますね。もし威厳を話すのならば、2人か多くても3人で順番に話すべきです。一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。教会だけで、自分だけで神に向かって話しなさい。要するにこれ、教会でですね、もうこの講座に立って、威厳を話そうと思う人は、通訳する人を連れてきなさいっていうことなんです。そして、もしいないのであれば、まあ、公の場で、威厳を話すっていうことはやめときなさいというふうに、まあ、約束事としてあるわけですね。というような、皆さん、これ威厳を話す人はこれ人に配慮できる人じゃなきゃいけないんです。 まずはこれ、あの信仰を持たない人への配慮、信仰を持ち立ての人への配慮ですけれども、23節ですから、もし教会全体が一箇所に集まって皆が異言を話すとしたら、初心者、初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょうか。まあ、信仰者はですね、この聖書に異言について書かれてあることを、まあ、この箇所読んでもそうですけれども、あの分かってるからですね、まあ、そういうものを聞いたときに落ち着いて受け止めることができる。しかし教会に来たばかりの人、信仰を持たない人にとっては異言というものの存在を知らないので、それ聞いたらびっくりするわけです。この人たち気が狂ってる、あ、やっぱり教会って私が来るようなところじゃないなっていうふうに思ってしまうってことなんです。で、これ異言を語ることによって拒絶のメッセージを彼らに送ってるようなものなんです。まあ、イスラエルにとってもこれ異言で外国語で話されるというのは神様からの拒絶っていうものを意味してたわけですけども、まあ、それが印となってあるということが書いてありますよね。で、要するに彼にとって、まあ、そういう信仰を持たない人にとってはこれキリストに導かれるどころかキリストから引き離されるような、そういうことになってしまうんですよね。で、また信仰者への配慮も必要です。意味不明なですね、理解できない異言を聞かされる身になってみてください。話している本人は神様とつながり、満たされた、最高っていうふうに思ってるかもしれませんけども、それをずっとそばで聞かされているものはこれ非常に苦痛だっていうことです。あのですね、やっぱりここでも、まあ、このコリントでずっと学んできましたけれども、与えられている自由をどのように用いるかが問われてるんです。私たちは弱い人に合わせるんです。自分の利益ではなく多くの人々の利益を優先するんです。人を気遣う愛がないならば、異言はうるさいシンバルやドラと同じです。耳を塞ぎたくなる迷惑なものでしかありません。ですから間違った異言の使い方っていうのは教会の徳を低めてしまうわけです。ですからこの異言を語る自由をコントロールする必要があります。基本的に異言は、プライベート私的なものです。これ見よがしに、披露する賜物ではありません。またことさらに私は異言を話せますよというふうに言う必要もありません。それでももし異言の賜物をこの教会に持ち寄ろうと思うならば、異言を解き明かせる賜物を持つ人とセットで公の場に出て語るようにする、それが教会を配慮するということです。予言も、異言も素晴らしい賜物です。それぞれに教会をそれぞれに、まあ、こう教会の徳を高める言葉であり、個人の徳を高める言葉です。しかしパウロははっきりと優先順位をつけています。それは、5節ですね。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っています。これですね、予言、大なる異言、あの不統合が予言の方にバッて開いてるんです。まあ、これだからといって異言を軽んじていいということじゃないんです。ただこれは何を意味しているかというと、個人の益よりも教会の益が優先されるっていうことですよ。教会の益の方にバッと開いてこうやって開いてるんです。でもこれ決してね、個人の益否定してるわけじゃないんですよ。不統合の向きが大切なんですよ。大きさが大切なんですよ。こっちの方が常に大きくありなさいってことなんです。 あの第一コリントを振り返って思うことは、これ教会全体をイメージすることのできることの大切さなんです。私たちはイエス様を信じて教会の体の一部になりました。ということはですね、皆さんはそれぞれに教会に対してこれ何らかの影響力を持つようになったっていうことなんです。ですから自分の発言とか自分の行動が教会全体にどのような影響をもたらすのか想像していく必要があるっていうことなんです。想像する必要があるんです。自分だけにとどまらないか、もはや。で、コリントの人たちは想像力に欠けてたんです。あの教会の益よりも個人の益の方が大きかったんです。不登校が個人の益の方に完全に開いてたんです。結果コリントの教会は調和がなく秩序がない教会になってしまったんです。私たちはこれもう一度想像力を働かせて何が教会の益になるのかを考えてみたいと思うんです。で、与えられている賜物をどのように教会のために用いたらいいのか皆さん考えてみてください。そして皆さんが願っている個人の益と教会の益を比べてみてください。自分の益よりも教会の益の方に不等号が開かれているならば、キリストの栄光教会に、調和が生まれ、秩序がもたらされます。お祈りいたします。主よ、今私たちにはさまざまな賜物が与えられていることを御言葉を通して私たちは知っております。で、私たちはもはや一人で生きるものではなく教会の体として生きるものに変えられました。ですから私たちはいつも教会の意義が何であるかということを考えるようになりたいと願います。どうぞ主よ、私たちに教会全体を見る目をお与えください。どこに問題があるのか見通す目を与えてください。そしてどのように修復したらいいのか、破れを塞いだらいいのか、その知恵をも私たちに与えてください。私たちはもはや個人の益を求めるものではなく、いや個人の益があったとしてもそれ以上に教会の益を求めていくものでありたいと思います。そうすることによって私たちは一つになることができますから、それが私たちの幸いでありますから。一人で生きるのではなくてここに集う者みんなと、私たちはあなたの体を叩きたいと言っていきたいと願いますから、どうぞ私たちを一つに合わせてください。謙遜な心を与えてください。自由をコントロールするその知恵をも力をも私たちに与えてください。そして教会が一つとなってあなたの栄光、キリストの栄光を世に表し、神様の素晴らしさ多くの人たちに証しできるような教会となっていくことができるように私たちをつなぎ合わせてください。感謝します。イエス様の名前を通してお祈りいたします。